寝た子を起こせ。
皆様こんにちは、寝た子を起こせの秀香です。
そしてご一緒するのは水野ゆきです。そして今回も大谷さんにもご一緒いただきます、うん、大谷さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、大谷真希さんにもご一緒いただきます。ということで、前回はもう最後の方で、うん、ハイヤーセルフという私は初めて聞く言葉が出てきて、う
ん、本当ですか。
初めて聞きました。
あらあらあら、は
い、自分で探しに行けるというね、うん、もう一人の自分って言ったイメージでいいですか、大谷さん。
あ、そうですね。高次元にいる自分自身って言ったら。
高次元、
うん、はい、あの、私たちが今いる次元っていうのは物理次元ですね。物質界。うん。うん、あの、私たちって実はあの、いろんな次元にまたがっていて、と高い次元にいるのが、ハイヤーセルフ。あの、例えばお水でも、うん、温度が下がっていけば固まって氷になって、で、温度が上がっていけば水蒸気になりますよね。でも全部水の違う形ですよね。
うん、
そんな風に実は私たちは、ね、肉体っていうのが一番認識しやすいが、これが自分っていうのは分かってるんだけど、実は肉体以外にも、あの、多次元的に実は私たち、
うん、
ちょっとね、あの、うん、概念的にはちょっとね、あの、こんがらがっちゃいますけど。
はい。なので、いると、
うん、自分の中の、ちょっともうちょっと上の周波数、うん、あの、高いところにいるのがハイヤーセルフ。
うん。
ですね。はい。
おさらいですが、うん、このハイヤーセルフっていうのは、性別が違うこともあるし、
はい、
鑑定で、いますよ、こういう人ですよっていうふうに、誰かから教えてもらうことはできないですよね。
そうです。難しいですね。あの、あ、私も、ハイヤーセルフを、あの、皆さんのね、オーラの中に確認させていただくこともたまにあるんですけど、うん、ご自身で、あの、自分のハイヤーセルフを知っていくことほど大事なことがないので、うん、あんまりやっぱり見えにくいんですよね。うん。
その、自分自身で見つけに行く方法、
うん、
ま。どんな方法で見つけられるようなものになるんでしょうか。
うん。そのハイヤーセルフがいる次元っていうのが、うん、その、ちょっと、あの、私たち、人間の自分がいるところよりもちょっと高い次元なんですけど、
うんうん、
私たちがそちらに行くっていうテクニックがあるんですね。
うん。高次元に行く？
はい。自分の肉体から意識を外して、うん、もっと高いところに自分の意識をこう、ブワーッと高めていく。ちょっと瞑想と、似てるような感じで脳波を高めていくんですけど、
うんうん、
瞑想と似てるけど、まあ、ちょっと違うね、手法なんですけど、うんうん、高い次元に行って、安全に確実にハイヤーセルフをこう引っ張ってきて、あの、こう対面する、あの、こう繋がるっていう、まあ、特別な方法があるんですね。
うん、
それももう、あの、体でこう実践して体験していただくものなんですけども、うん、はい、それで、あの、ハイヤーセルフと、こう、コンタクトを取っていただくっていう、はい、それも体に叩き込むようなトレーニングがありまして、
はい。
それで、それを繰り返していくと、なんか、ハイヤーセルフが、あ、こんな姿してるとか、うん、あ、メッセージもらったとか、
うん、
っていうふうに、だんだんこう、あの、ハイヤーセルフとの距離が縮まっていくんですね。
うん、で、そのハイヤーセルフと距離が縮まると、自分の本質的なものに、うん、が、まあ、より分かりやすくなる、この次元でっていうことなんでしょうか。
そうなんです。まさにその通りで、うん、あの、人間の自分は、あの、なぜか、自分のことを忘れちゃって生まれた時にね、
うんうんうん、
ちっちゃい頃少しね、覚えてるかもしれないけど、うんうん、で、一生懸命自分って何者なんだろう、何のために生まれたんだろう、どんな使命を持って生まれたんだろうって、一生懸命、ね、自分を思い出そうとしてますよね、
うんうん。
人生はね、自分を思い出す旅とも言われてますよね。
うんうん、
で、ハイヤーセルフはじゃあどうかというと、自分のすべてを知ってるんです。なので、あの、ハイヤーセルフは一生懸命、この人間の部分の自分に対して、
うん、
自分を思い出せるように一生懸命、こう、なんか導いてくれてるんですよね。自分自身でありながら。
まあ、なんか虎の子をなんかね、穴から出すような感じで今いるわけですね。うん、じゃあ自分は。
はい、そうですね。
これ繋がることで、メリットってどんなことになっていくんですか？
メリットは、まず一つは、あの、より明確に、あの、自分のことが、 見えてきたりとか、本当の本当の自分らしさを、実感得られても得られなくても、取り戻していく方向に、加速していったりとか、本当に自分の目覚めとか、あと成長が早くなったりとか、ことはね、確実に起きてきます。
その迷いとかね、よその情報とか、そういったものにね、惑わされなくなっていくってことですよね。
そうなんですよね。普通に、私たち普通に生きてるだけで、もう、いろんな影響で、自分らしさが封印されていくんですよね。例えば、ね、学校教育とか、ね、家庭環境の影響とか、親御さんのしつけとか、人間関係でね、あなた、こういう人よねって言われたこととか、こうすべき、これが常識とか、いっぱいいっぱいね、もちろん自分を助けてくれる、いろんないい情報とか、いい影響もいっぱいありますけど、こうしなきゃいけない、こうすべきなんだっていうものがいっぱいありますよね。が、どんどん、こう、できてくると、本当の自分が眠っていってしまうんですよね。ハイヤーセルフとのつながりをしっかり強化していくと、自分はこうすべきとか、自分ってこういう人だと思ってたけど、違うじゃんってことに気づいていて、本当の自分らしさが、こう、取り戻されていくと、どんどん、そのまんまの自分でいいんじゃんっていう楽な自分になっていくってことも起きてくるんですよね。
合ってるかどうかの確認なんですけど、そのメタ高校生実験では、その感情という自分の、その、この今現世の感情が、こう、ネガティブに触れた時に立ち止まるっていう実験をいつもしてるんですけど、感情がサインになって本来の自分はどうだったかなっていう、その、メタ高と、ネタを探せって言ってるんですけど、そうすることで、その目の前の現象がどんどん変わっていくっていう実験を今やってるんですよね。それがまあ今言うその本来の自分とつながるっていうのに近ければ、すごくそれは嬉しいなと思って聞いてるんだけど、つまりは何があれかって、まあ本来この自分が生かされている、ここで、まあその、本来の目的というか本質的なものが自分が少し理解できれば、その、まあネガティブなね、思いだったりとか、迷ったりとか、まあそれも人生といえば人生なんだけど、それを、少しでも減らして、自分が、自分で幸せな気持ちが、増上できるんじゃないかなっていうふうに思っているんだけど、じゃあ、ネタコっていうのは、じゃあ今ちょっと思ったけど、ネタコっていうのはハイヤーセルフのことなのかなって思ったりとかしたんだけど。
ね、感情を見つめるっていうのはすごく素晴らしいね、大事なことですよね。はい、スピリチュアルトレーニングの中で、やはり、感情と、その感情が、感情どう処理するかとか、その起きた感情がどうしてそのように反応が起きたかっていうのも、しっかり見つめていくっていうのがやっぱりスピリチュアルトレーニングであるんですけど、感情はやっぱり自分の本質を教えてくれるのにすごく助けになりますもんね。同じ体験してて、ムカーってムカついてて、でも前の人はふーんって普通に、ね、怒りもせずに、ね、それを受け入れてるとしたら、自分が、ね、みんなが同じ体験して自分だけが腹立ってるとしたら、それが許せないっていうふうに怒りが出る原因となった、何かがあるので、じゃあ自分はこういうことに怒りを感じる、その自分が持ってる価値判断でなんだろうっていう、ね、きっかけになりますしね。
なるほど。なんか今日のこの回、神回って私は自分で呼びたいくらいなんですけど。教えていただいてありがとうございますって感じなんですけど。なるほどですね。そうか、そうか、ということで。
で、大谷さんご自身がこのハイヤーセルフとつながったことで、何か変わったっていうことはあるんですか？
すごい不思議な、なるほどっていう体験をしたことが実はありまして、20年以上前にですね、私、ちょっとバンド活動をしてたことがあった
んです。そうなんですか。意外ですね。
もうね、バリバリちょっと6姉ちゃんだった時がありまして、それで、作曲に取り組んでた時があったんですね。それで、私はその当時ね、本当にもう人を救う曲を作りたいとか、なんか一応前にこう、願って一生懸命作曲頑張ってたんですけど、 全然いい曲ができないんですよ。で、うん、作っても作っても、いやいや、こんなのどこにでもあるわ、みたいな感じで、うん、もうなんか、もう どうしたらね、人を救える曲を作れるんだろうってなんか悩んだ時に、うん、まあ、その時ももうすでにちょっとスピーチャー的なこと好きだったので、うん、ふっとちょっと気づいたのが、ね、時代を超えて、流行り廃りを超えて、人を救い続けて、人を、ね、勇気づけていく名曲というのは、人間が作るもんじゃなくて、神様がくれるもんじゃないかなって、ふっと気づいたんですね。で、それだけの人を救える名曲を神様からいただくには、私がもっと神様に近いとこに、高いとこに行かなきゃいけないって思って、すっごいまた瞑想頑張ってたんです。そしたら、なんかね、メロディーってね、その作曲のためのメロディーって、ふっと頭に、なんか降りてくるんですよね。で、それを、シーケンサーっていう、機械に当時入れてたんですけど、うん、ある時、降りてくるメロディーがなんか変わったんですね。うん、それまではロック調の、なんか、ズンチがズンチがしためのメロディーがあったんだけど、急になんかね、ヒーリングミュージックみたいな、なんかメロディーが降りてくるようになって、え、どうした私みたいな。それぐらい、ちょっとガラッとこう降りてくる曲が変わって、うん、それで、それを、シーケンサーに入れて、で、自分、つまりは、自分が作る曲が変わってったんですね。うん、それで、そこからまたスピーチャートレーニングやってったら、ハイヤーセルフとの距離が、回路が前は開いてなかったので、一生懸命自分の頭で作ってたけど、うん、あの時から、ハイヤーセルフにね、数年前からあなたに降りてくる曲が変わったでしょって言われて、うんうん、あ、確かにって言ったら、うん、ハイヤーセルフとの回路が開いたので、ハイヤーセルフがね、この曲を下ろせるようになったんですよって言われて、あ、だから降りてくる曲が変わったんだ、と。ハイヤーセルフとつながって回路が開かれると、うん、ハイヤーセルフがいろんなこうサポートとか、
なるほど、
高いものを送れるんだなっていう、うん、そういう体験がありました。
なるほど。すごいわかりやすいね。出てくるものがね、そのね、原質が違うっていうことがね、音楽だから全然違うからわかりやすい。
はい。ね、
ああ、だから要するに全然違うバージョン。の自分だったってことだよね、
う
ん、
はい。もう自分の作曲の、ね、質が変わったというか、作品が変わったというか、うん。うん、で、結局ね、作曲からも離れちゃったんですけど、なので、私の場合はたまたま作曲だったんですけど、うん、皆さんそれぞれの、ね、使命とか、お仕事とか、うん、ね、プライベートでもビジネスでも、その人生のいろんな活動の幅が、ハイヤーセルフと一体になってやっていくレベルになっていくと、ちょっとやっぱり変わってくると思う。
変わってくるでしょうね。なんかすごい壮大な話になってきちゃったけど、ねえ、みずちゃん。私たちネタコってってやってたんだけど。
そうですね。これからちょっと名前を変えます
そう。ネタコちゃんって多分ハイヤーのことだったのかもしれないね。
ハイヤーのことかもしれないですね。可愛い名前つけちゃってましたね、ね、私たち、ね。
ちょっとね。なんかもしかしたらそう。なんかその、なんとなくでも、腑に落とせてるっていうか、その自分のネタこう寝てるんだけど、うん、起こして、それと繋がると、うん、絶対自分が幸せになるんだっていう、そういう実験をずっとしてたわけですよ。ね、私がね。
うんうん、ね、
なんとなくね。
形は違えど、ね、なんか同じ、ね、うん、志で、ね、うん、同じ活動をして、
私は趣味なんであれなんですけど、もちろん全然あれじゃないんですけど、あ、そういうことだったんですね。いやー、今日もすごい神回だわ。もう本当にありがとうございます。ね、ありが
とうございます。最後に一つ私から質問が、こういうのを、なんていうのかな、つながりたいとか、まあ、ネタ子もそうですけど、感情をちゃんと見つめようとかって思うんですが、日常に流されちゃって、なかなかね、そこに行き着かず、で、こう、月に一度ひでかさんとお話しして、あ、もうちょっとまた、自分ときちんと向き合おうって思って、2週間ぐらいするとまた、日常流されていくっていう、この繰り返しなんですが、それでも、何かこう、前進できるポイントとか、何かこう、いい付き合い方っていうのはあるんですかね。
ね、もうタイムマネジメントですよね。でも、実際に、うちのサロンとかに、いろんなトレーニングとかにいらっしゃってる方も、やはり、ね、あ、なるほどって感動したり、ね、早くとつながる方法とか、瞑想の鉄骨とか、ね、受け取って、なるほどって思って、でも、ね、家で練習しますって言って、でも、やらない人が多いんですよね。 なので、やっぱりね、定期的にやっぱ刺激をね、ご自分で、まあ、トレーニングに参加し続けたりとか、そうやって、やはり、刺激を受けて、徐々に自分のライフスタイルを変えていって、最初は、無理しない方がよくて、できるところから、例えば、瞑想いいなって分かったら、例えば、じゃあ、まず朝15分から始めてみようとか、できなかったら、あ、今日できなかったらいいよいいよ、明日頑張ろうって言って、それをやらなきゃってなるとストレスになっちゃうんで、達成できる、階段をちっちゃいところから一個一個、で、15分が当たり前にできるようになったら、じゃあ今度は30分に増やそうとか、で、30分が当たり前にこう日課にできるようになったら1時間とか、できるところからちょこちょこっとなんか変えていく、しかも楽しく変えるっていうのが、やっぱりなんか義務感とか やらねばだと、もうすごい嫌になっちゃうので、なんか少しずつ楽しく変えていくっていうのがいいんではないかなと、思います。
はい、きっとね、聞いてらっしゃる方も、なかなかこう続かないっていう方もね、多いかと思うんですが、まあ、こうしたポッドキャストを週に1回聞くとか、まあ、変える方はそういうサロンに通ってみるとか、刺激やっぱりもらって、できることからちょっとずつっていうのが大事になってきますね。
そうね。
はい、ちょっと安心しました。
よかったです。
はい、ということで、また次回もう一度、はい、うん、いいですかね、
お付き合いいただいて。ぜひぜひ、聞きたいですね。オーラの方も聞きたいよね。はい、
もう一度オーラの話も、
もう一度オーラの話も来たよね。
はい、ちょっと話あっちこっち行きながらですが、また新しい話も出るかもしれませんの で、ね、ぜひまた次回の配信もお楽しみくださいということで、はい、秀川さん、大谷さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。